建築系ラジオです。建築系ラジオの、南建築建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。で、今日レビューするのは、磯崎新さんの、1966年に竣工した、大分県立大分図書館、まあ現アートプラザっていう名前になってるんですけどね、改修されて変わってるんですけども、まあ、これを取り上げていきたいと思いますね。で、今日出演してもらうのは、院生の相馬さんとそれから4年生の、小平君ということで、じゃあ一人ずつ自己紹介してください。
はい、修士1年の相馬亜美です。よろしくお願いします。
お願いします。
学部4年の大平です。よろしくお願いします。
はい、まあ、今日はね、2月の5日っていうことで、まあ、もう2月に入ってしまってね、まあ、よく1月は行く、2月は逃げる、3月は去るっていうふうに言われて、あっという間に過ぎるって言われるんですけども、最近は皆さんはちょっとどうやって過ごしてるかっていうことから少しちょっと聞いとこうかな、一応な。相馬さんどうですか、最近どうですか。
そうですね、私はもう授業も終わったので、今はちょっと就職活動に向けて、まあ、試験を受けるのでその勉強をしてます。
えらいね。
いえいえ。
しっかりしてるね、相馬さんはね。大平君どうなの。
そうですね、まあもう授業も全部終わったんですけど、なんやかんや学校にいて、先輩の手伝いだったりなんかやって、何やかんや学校に。
まあな、なんとなく学校にいればいいんじゃないのね。みんなでなんかいろいろやればいいじゃんね。
そうですね。
まあ学生の人たちは意外とみんな忙しいからね、なんかやること結構あるよ、みんなね。バイトやったりとかさ、設計の課題でなんかみんないろいろ手伝ったりとかね。そうですか。分かったよ。そしたらね、今日はこのね、磯崎新さんのね、この、まあ、大分図書館、今はそのアートプラザっていう風に名前が変わって保存再生されてるんだけども、まあ、これをですね、ちょっと見ていきたいと思うんですが、じゃあこれまず今日はちょっとじゃあ大平君からあえて聞いてみようか。どうこれ。
いや、そうですね、あまり資料がなかったのでちょっとあまり勉強できていないんですけれど、もともとは図書館だったんですけれど、その本が増えていくことによって、新しい建物ができ、こちらというものが、美術館や用途が変わっていくっていうものに対しては、そのままのものを使って、何でも対応できるものであるんだなっていうのは思いました。
なるほど。そうだね。まあ、今はね、これ用途が逆に変わってるんですけどね。美術館で、ごめんなさい、図書館ではなくてアートプラザっていうことで、まあ、ある意味美術館のようにこうなったわけなんですけども、相馬さんはどうでしょうかね、これ。
そうですね、なんか、まあ、大分県で行ったことはないんですけど、この写真を見て思ったのが、この梁がすごいなっていうので、
そうだね、
もう最初すごい目を引いて、で、その後にこの図面を見ていったんですけれども、この手元にある平面を見てると、こう梁がなんかこうすごい特徴的だったのが、これ見えなくなっていくんですけど、でもなんかずっとじっと見てると、平面なのかちょっと断面なのか、なんかちょっと分かんなくなってくるような、なんかその最初に見た梁のせいなのか、この上から見る柱がそう見えるっていうのもあるんですけど、なんかちょっと不思議な形だなっていうのはなんか思いました。
そうだね、本当にね、これね、不思議な形だよね。なんかもっと言うと妙な形っていうか、あんまりなんていうかこう洗練されたその建築のデザインっぽくないっていうかね、なんか一見そう見えるよね。これもう本当50年前だけど、本当に何かこう、確かにインパクトはあるし、アバンギャルドっていうか前衛的っていうか、すごく奇妙な形のようにも見えるよね。なんか決して洗練されたように見えないっていうか。で、これね、今手元にね、メタボリズムの本があって、磯崎新さんのこのちょうど時期の建築作品がいくつか並んでるんだけども、大分県にはですね、大分県医師会館っていう、磯崎さん代表的な建築家って、もうこれ現存してないんですけど、僕はこれ昔見に行ったことあるんですけどね、これもすごく不思議な建築で、巨大なその壁柱みたいなもので、変な塊が浮いてるんですよね。なんかこう防水型をした変な塊が浮いていて、なんかもう本当にこうファサドみたいな顔みたいにも見えるし、なんか大きななんかこう動物みたいにも見えるっていうかさ、四つ足で踏ん張ってるように見えるっていうか、すごくある意味プロポーションが、まああえて意図的に言うとね、あえて言うと、そのプロポーションがあんまり良くないように見える。すごくこう、なんていうかな、スレンダーでかっこいい建築に見えないし、 あの磯崎さんの建築って結構そういうのが多いんですよ。それもちろん磯崎さんわざとやってるんで、あの九州の大分出身だから大分の地元でいくつか建築を作ってるし、あと福岡とか北九州でも作ってるのね。で北九州 の、 あの美術館がすごい有名なんだけど、はい、この図書館はあの北九州の美術館とすごく似てるんですよ。
そうですね、うん、
それは知ってる、その美術館
は。はい、あのこの作品を調べた時に、うん、その北九州の美術館を見て、うん、あのすごいこうハリイカ大きくなってるのがすごい前に出てるのを見て、うん、あ
そうだねそうだね、確かにね、うん、だからね、まあなんていうかこう、まあ、シリンダーみたいな大きな針がね、はい、ドンとこうキャンチレバーで出ていて、それが特徴的だっていう意味ではデザインのモチーフがちょっとつながってるところもあるんだけども、これはね、あの一番よく知られてるのはあのプロセスプランニング論っていう、その建築の理論、建築の理論を、まあ、実践したあの建物なんですよね。実際に使われた建築で、そのプロセスプランニング論って何かっていうと、実はここに手元にその空間絵っていうね、磯崎さんの本があってね、この中に収録されてるんですよ。でここにね、ちょうどそのプロセスプランニング論っていう章があって、ここにこの大分県立図書館のことが書いてあるね。ここをね、ちょっと一瞬だけね、僕はちょっと読んでおきたいと思いますね。そのプロセスプランニング論っていうね、これあの空間絵っていう本の中の91ページのところにあるんですけども、実はこの大分県立図書館の計画は敷地だけは決められていたが、規模も予算も何も決まっていないという段階からスタートした。それゆえに私たちの作業はまずこの図書館の性格を決め、そして県の中央図書館という性格に基づいて、規模算定をし、それによって空間構成をするというごく基本的な条件の下ですと進められた。規模が決まっていない、あるいは規模が変動するかもしれないという条件は、いわば建築の設計段階でその完結した像を与えられないということでもある。しばしば私たちは決められた諸条件の枠の中にうまく収めることに多くのエネルギーを費やさねばならないが、そういう操作に麻痺してくると建築には決定的な枠は常に存在し、その枠の中で分割作業が中心だという錯覚を起こしがしてある。建築の全体像が閉じてしまい変動に耐えなくなるという結果が生ずるのは、こういう転倒が行われた時である。それらの建築も一旦出現すると、残次的に変動を始めるのだ。しかしながら閉じたプランは美学的にも閉じてしまう。もはや週末の後の硬直を生むの、幸いにこの設計ではそういうやり方を取らざるを得なかったというのが書いてある。要するにどういうことかっていうと、あの作ってもどんどん使われ方が変わると。で最初から何も決まってないから、それ規模も決まってないし、もちろんその蔵書する本の数って変わるかもしれないし、働く人も変わるかもしれないしね、予算も変わるかもしれない。要するにそのあまりにも変動要素が多すぎてどうなるかよくわからないと。だから、まあ、あえて途中の段階を設計するっていうふうなイメージだった。だから作ってる途中のイメージ、大雑把にね。だからこの針がね、大きなそのこう巨大なストローの大きな針がなんか切断されてるように見えるんですよ。スパッと切られてる、ね、豆腐とかかまぼこをスパッと切ったように切断されてるようなイメージっていうのがあって、まあ、ある意味ここから増築するっていうこともできるかもしれないし、あの計画をあえてあのわざと戦略的にあの途中で投げ出すっていうかね、ここでもう途中でやめときますっていうふうな感じで終わってるんだよね。だからオープンエンドっていうか終わりがないような感じに見えるんですよ。まあそれをわざとデザインの中に組み込んでるんだけどさ。それからもう一つはね、あの機能とか構造とか設備っていうものをね、一つに統合するっていうことを言っていて、まあそれはあのルイス・カーンが結構そういうことを言ってたんだけども、要するにこのね、大きなその中空のそのボリュームっていうか針にもなってるし、その照明器具を組み込むものにもなっているし、それからそのダクトスペースになっていたりとか、実はいろんな機能があるんですよ。だからこれはね、単なるデザインだけじゃなくって、あの実は建築のその機能的な要求っていうかね、照明とかその空調とかそれから配管とかそういったものをあの一つにまとめたようなデザインの一つの要素になってるね、っていうようなことがあるかなと思うんですよ。だけどもこれある意味皮肉なことに、その図書館としてはもう使われなくなって美術館になったわけだから、あの実はその図書館の増築っていうようなことには対応しなかったし、逆に言うとその機能そのものが全くガラッと変わっちゃったんですよね。まあ、あの近代建築って結構そういうのが多くて、あの残ってるんだけども機能が全然変わって、いわゆる保存再生というふうに使われているものって結構あるんですよね。で、あの、まあ、よく知られているのは、例えばね、東京でいうと、フランク・ロイド・ライトが設計した自由学園の明日館とかね、 それから丸の内にあるジョサイア・コンドルが設計した三菱1号館とか、昔はそのオフィスとして使われていたものが今ギャラリーになったりとかね、そういうふうなプログラムが変更してる例っていうのは近代建築に結構あるんだよね。どんどん変わっていくっていうかね、移り変わっていくっていう、っていうふうな感じなんですけども、まあこれ以上のことはなかなか言えないよね。言えないよね、これね。どうどうですかね、すみません、もうこれ以上のコメントなかなか
十分
小平君どうですか。難しい、
難しいです。
いや、僕はなんとなく言っちゃったけどさ難しいね。九州は君は行ったことあるの？
ないです。
ないの？九州
ないです。
それ珍しいね。
もう修学旅行以外で東京出たことない。
そうなの、
はい、
修学旅行どこ行ったの？
京都に行ったぐらいで。
本当、
はい、それ
じゃあ東京と京都しか行ったことない、
はい、
それそくない？
すごいです ね逆に今
そしたら例えばさ、静岡とか、は
い、行ったことないです。
四国も？
そうですね、ないです。
本当、
はい、
大平ちょっとどっか行った方がいいんじゃないそれは今の時代珍しくない、
ね、なかなかいないですよ ね、
いないよね。東北は？
あ、でも、あ、そういえば、カラーズ、
あ、ワークショップで建築
の東北公園やってる、行ったんですけど、なんか旅行的な感じではないので、そういうちゃんと観光とかを目的としては
ないの？
ちゃんとはないですね。
北海道も
ないです。
すごいね、
すごいですね。
そうですね、実家も隣の駅なので今住んでる駅もう本当にその出る機会がないんですよ。
それでもさ、旅行には結構いろいろ行けるじゃんか
、はい、
あんまり行こうという気はないのか。
そうですね、あんまりなんか旅行が苦手。
東京は居心地がいいんだな。
居心地がいいです、
まあ、それは分かるけどね。僕なんかだってもう相馬さんとね、いろんなとこ一緒に行った
よ。
北海道、
はい、
ね、四国、
四国、沖縄も行
ったね。沖縄
も行った
九州も行ったって、太宰府のワークショップで行った。
そうです ね、あと京都。
あ、そうだよね。
名古屋も、
そうだな、名古屋も行ったし、
はい、
あれ名古屋って何で行ったっけ。
学会ですか。
あの、何でしたっけ、あのリトルワールド。
ああ、そうかそうか、明治村、
はい、
明治村行ったし、
はい、
そうだな。それで京都はご建築の研修で行ったんだな。ね、
旅行した方がいいよ、平野。
そうだね、だから相馬さんは九州行ったことあるんだけど、
そうですね、
大分は行ったことある？
行ったことない。
大分はないんだ。
太宰府が初めての九州だったので。
そうだったの、
はい、
そうか。そう、太宰府は太宰府でちょっと特殊だからね、あそこだけだからね。あの時はまあ福岡はだからちょっと行ったのかな。
そうですね、天神のあたりを少し、
あ、少し、
ね、ほんの少し歩いたくらいで、うん、
なるほど。九州僕ね、結構昔回ったんで、あのね、あの僕博士課程の時に後輩と一緒に九州あのぐるっと旅行して、あの熊本とかね、それからいろいろこう大分も行ったし、結構温泉入ったね。温泉が結構多いんだよ、ね、
いいですね。
まあ君らもね、機会あったら行ってみたらいいと思う、
はい、
湯布院っていうとこあってさ、湯布院がね、すごく温泉もあってね、すごいいいところなんだね。で、なんかこれ、大分ね、あの磯崎原さん大分出身だから、はい、青木茂先生っていうね、青木茂さんという建築も大分出身なんですよ。だからまあ、青木さんは結構、あの磯崎さんと交流があるらしいんだけども、そういった意味ではね、結構こう近代建築が、あのいくつかいろいろね、あの見るべきものが、あの結構ある場所なんですよね。まあ、なんかこうある意味この磯崎さんの建築っていうのは九州の近代建築を、まあ、代表するっていうような感じに今こうなってるけどね。あの小倉とかね、それから福岡の北九州のあたりとかね、あの辺もね、あの建築の見どころが多いし、あのあれだよ、あの旅行するにはね結構いいとこだよ。あとね、黒川温泉っていうのがあって、あの大分とか熊本あたりなんで、それがね、温泉街ですごく有名で、そこも結構おすすめだけどね。うん、そうだね。まあじゃあさ、
はい、
まあ、この建築は結構難しいっていうかさ、まあ、これコンクリートお茶なしのね、まあ、そういうふうなこうシリンダー状の建築なんですけども、
はい、
今さっき相馬さんが話したように、コンクリートの巨大なシリンダーがボーンと浮いていて、それが直行座標のような形で縦横にこう縦横無尽に走っていて、それがまあ全体を骨格付けているんだけども、 で、あのそれに絡み合うようにダブルウォールのような形でコンクリートの壁が立ち上がっているっていうような、まあ、そういうような形にこうなってるんですよね。多分ね、この建築はちょっとそれ以上はなかなかこう言いにくいっていうか、昔あのここでね、磯崎さんのいろんな建築がその木で模型が作られて、それを展示するっていうようなことで、まあ、今でもやってると思うんですけどね、あの今はこうアートプラザになってるから、ぜひ皆さんもね、大分に行く機会があったらね、行ってみてください、
はい
ね。まあ、相馬さんは結構じゃあいろんなとこ旅行してるかな。どう？
そうですね、国内に限っては
結構行ってるよね。
結構行ってますね、旅行は好きなので。
あ、そう、
はい、
そうだよね。まあ、結構研究室で相馬さんとも一緒にいろいろ旅行に行ったな、なんかね。
そうですね、振り返れば
今年も結構いろいろ行ったよね。
今年、あ、そうです ね、 ね、
四国、今年というか去年か、
去年四国に行って、北海道に行って。
そうだよね。それにだってあの古建築だって去年に行ったもん。
はい、ね、京都に、
京都に行ったからね。まあね、大平もちょっとぐらい旅行しなよ、ね、いろんなとこ行って。
そうですね、うん、
だってさ、僕ね関西出身だけど、多分ねその全く旅行したことがなかったら、大平も関西に行ったらすっごいカルチャーショック受けると思うよ。
そんな
です。いや絶対そうだと思うよ。いや、まあ、相馬さんはさ、いっぱい行ってるか分かると思う。まずね、全く行ったことがない人が行くと、女子高生が関西弁喋ってることにカルチャーショック受けるみんな結構言うんだよ、関東にずっといたら、うん、まずね、普通のさ、おばちゃんとかがさ関西弁喋ってるのはさ、
はい、
まあなんとか分かるじゃん、うん、でも女子高生とかがもうコテコテの関西弁喋ってるのに、まずカルチャーショック受けるじゃんそんなことない。
しかも今関西の女子高生ってスカート長いですよね。
そうなの？それ知らない。
何ですかその。
なんかそういう違いがある。違いがあるんですよ。
そういうもんだってね。
流行りがあって。
あ、そうなの。それはね、やっぱりね、あの場所にそういうのあると思うわ。なんかね、神戸と京都とね、大阪でもやっぱ違うもん。うん、ファッションも違うし。だからね、お部屋もね、なんか今のうちに行っといた方がいいと思う。今のうち行っとかないと、
はい、
すごいもう何十年も経ってからやったらもう行けなくなるかもしれない怖くて
怖くて東京から出れない
怖くて東京から出れなくなる、ね、文化が違うからすごいねぎられたりするよねぎる文化だから、ね、だって僕さ、ね、僕はあの高校卒業まで、僕1年浪人したから、あれなんだよ、そのね、ずっとその神戸にいたわけ、神戸で暮らしててね、
はい、
で、大阪もカルチャーショックだったの、大阪行くのも、僕ね、1年間ね、浪人してね、その時にね、大阪北予備校っていうね、大阪の予備校に帰ったのね、
はい、
そしたらね、大阪の人たちと交流するじゃん、それだけでもカルチャーショック、全然違うなと思って、神戸と、すごいカルチャーショックで、それから大学京都の行ったでしょ、京都にいたらまだカルチャーショック全然違うだからね、その違うんですよ、実際。そういうの東京ない。例えばさ、杉並とさ、はい、葛飾とさ、世田谷違うとか、は
い、でもやっぱりその浅草とかの人になると、また下町で、なんて言うんですか、なん変わってくるじゃないですか、その、
違うの
ノリだったり、お祭りごとにすごくなんか参加しますけど、やっぱりそのこっちの人たちはあんまりそういうお祭りごとっていうのは盛り上がらない。
あ、そう、大平の地元でも、
はい、あんまりそうなんじゃないですか。
相馬さんどう思う？
どうですかね、まあ、お祭りは、私の地元は神奈川ですけど、結構意外と有名な
あ、
なんかあの人数がすごい来ることで結構有名らしくて、結構
なんていうお祭り？
いや、普通のちっちゃい神社の周辺でやるお祭りなんですけど、なんか意外と盛り上がってるところみたいで、
結構なんかさ、そういうのあれ、僕ね、あの事務所が神田なんだけど、
はい、
あそこ神田明神があるから、地元の人たちはね、神田祭りにね、すっごい盛り上がってるよ。
そうですね、そこはすごいですよね、
うん、そうだからね、なんかね、東京の都心でもやっぱりその地域の強いところは確かにあるよね、
うん、
と思うわ。だからその場所ごとによってそのカラーがあるっていうかね、
はい、
そういうのは確かにあるなっていう。まあ、日本もやっぱり広いからね、本当日本って広いなと思う、旅行したら全然違うもんね、
はい、
違うよ、
違うよ
俺ら行った方がいいよ絶対。
そうですね、
さすがに今の時代に行った方がいいと思うよ、うん、 やだってさ、僕なんかね、僕基本的に出不精で旅行嫌いなんですよ、
はい、
その僕ですら結構行ってんだから、はい、行った方がいいと思うわ旅行が好きな人はもう本当いろんなとこ行ってる人いるけどね、うん、今も研究室のね学生が何人か、まあ、海外に行ってるみたいだけどさ、
そうですね、
うん、行ってるらしいんだよ、なんかね、まあ、僕らはなんかもうすぐあの行く人たちはギリシャとトルコにまた行ったりするんだけど、まあ、僕は基本的にね、僕出不精なんですよでね、大学がね国士舘大学世田谷にあるでしょ、で僕ね、まあ、あの関西出身だけど、まあ、東京に来てもう長いわけですよ、
はい、
で僕ずっとねあの東京に住んでて、もうね基本的に僕もね原則東京から出たくないんですよでもうね東京から出たくない、世田谷から出たくないし、もっと言うとねもうね、三茶とかね、この世田谷でもね、ごく一部のところが出たくないんでこんなこと言って怒られるもうめっちゃ怒られると思うんだけど、もう最近なんかさ、もう下北さんも遠いなってでも僕ね、遠いと感じるけどね、すごい歩くの、僕ね、あの事務所がね、
はい、
あのね、神田のね、末広町のあたりで、その秋葉原とか近いんだよ、そしたらね、僕ね、すごい歩くよ、でね、もうね、丸の内まで全然歩けるし、この間ね、僕ね、東京タワーのすぐそばまで歩いたら全然歩ける。増上寺とか芝のあたりとかね、普通に歩ける。まあ1時間ちょっとぐらい。東京って結構歩けるよ。皇居一周したらね、だいたい5キロなのね。したらね、1時間ちょっとぐらいで全然歩いて、僕ね、1回ね、渋谷まで歩いたんだけど、神田からね、渋谷まで歩けるね。
え
歩けるよ。
結構な距離。
結構距離あるけど、歩ける。キュラなんか若いから歩いた方がいい歩けるよ、面白いもんだ、東京って歩いたら、まあね、ちょっと話がかなり飛んでしまったんだけどなんか最近なんか時々ラジオの収録ではサブテーマを決めようって言って今日この収録をする前になんかファッションっていうテーマにしようかなって言ってたんだけど、まあ別にもうしなくてもいいんだけど
もう十分じゃないですかね、
いいですかね、
ファッションは
いいですか、
はい、
まあなんとなくじゃあ旅っていうことでいいってことですかね、
はい、旅で
旅行行きます、
旅行に行くとしたらじゃあそのままさんどこがおすすめなの、
どうですかね、でも私今行きたいのは、前に広島に行ったんですけどまた行きたいです、
あ広島ね、
はい、あの路面電車みたいなの知ってるじゃないですか、ね、うん、ああいうのに乗って街を見るのがすごく好きなので、
あいいね、
行きたいです、
なるほど、路面電車がある街って確かにいいよね、はい、あれあの北海道にもね確か札幌にも走ってたような
気がするけど、ありましたね、うん、
なんか僕さこの間さあの某研究会の発表でさ鹿児島に去年行ったのね、はい、10月ぐらいの、そしたら鹿児島もね路面電車が走ってて結構いい感じだったね、うん、広島は広島で結構またいろいろ見どころが多いからね、うん、まあ、もちろん厳島神社は世界遺産で結構有名だし、はい、まあそこね鹿がいるけどさあとそのもちろん丹下さんの建築とか、
はい、
まあ、割とこうなんか現代建築なんか結構多いからね、これ一回ね広島の建築さんもやったことあるよ、うん、結構ね広島見応えのある建築家が結構多いですね、あとお好み焼きはさやっぱり関西のお好み焼きと広島違うんだよね、
はい、
知ってる、
はい、食べました、
どう、
美味しかったお好み焼きはでも私は関西の方が好きですから、
ね、あ、そう、
お好み焼きでご飯食べるんですよ、
あ、
なので麺がない方が
美味
しいんですよ、
なるほどなるほどね、
はい、
なんかね広島のお好み焼きってねなんか結構こうキャベツがたくさん入ってて美味しいんだよね、はい、
美味しかったですけど
ね、
はい、そうか食べたことないのか、お昼は
本当にね、
東京で食べられるけどな、東京にいくつかそういうお店あるから、
そうですね、今旅行に行かなくても
そう、
でも
そうだね、あとだからね、なんか僕なんか広島行った時にさ、
はい、
なんかこう広島の地元のね建築関係者の人がね案内してくれた、ね、中華料理屋さんがすっごい美味しかったな、なんか結構みんなね、うん、建築関係者が集まるお店があってね、ちょっとお店の名前忘れちゃったんだけどそこはすっごい美味しかったね、やっぱりさ旅行に行ったらさ、うん、現地のなんかこうご当地もののさ、はい、なんか美味しい食べ物とかね なんかそういうものをね味わうといいよなんか北海道に行った時にさ、はい、なんか相馬さんの推薦でさスープカレーを食べに行ったらさ
食べましたね、
すごい美味しかったよ
すごい並びましたけどね、
そうすごい並んだの、もう建築学会で行ったら、はい、学会関係者らしき人がすごい並んでるの、はい、もう1時間、まあ、でも1時間ぐらいかな、1時間ちょっとぐらい
びっくりしました、でもあの列は本当にすいません
いやいや、そんなことあ、すごい美味しかったし、あと沖縄に行った時もさ、ね、沖縄ね行ったんだよ、その、ね、相馬さんがね確か大学2年ぐらいの時だったん
ですけど、そう
ですね、そうでしょ、なんかね入江徹先生もね、陸大学入江さんもがね案内してくれてね、はい、すごい面白い店で、なんかね沖縄のね民家みたいなね、
あ、はい、ありました ね、あそこすごい良かったです、
そう、あのね沖縄の伝統的な民家みたいなね、はい、それがねなんかお店になっていて、そこでねあのみんなでね飲み会やってね、杉山地獄園大学の村上先生もいてね、はい、あのみんなでね宴会って面白かったね、
あそこは本当に良かったです
ね、
はい、
本当大学に、でも相馬さんもね気がついたらもうすぐ M2 だからめっちゃ早いですね本当
早いですね、本当だよね、本当に
人生あっという間に本当すぎるね、本当ね
怖いです ね、
大丈夫だよ君が分かる本当ね、もう人生は旅に称えられるけどさ、まあそれはそういうのがあるかもしれないわ、なんかまあこうライフイズジャーニーっていうかさ、本当人生旅だなっていうふうに思うけどね、やっぱりこうだからまあ時間を大事にしないといけないんだろうな、やっぱりね一日一日をね、でも大平も絶対旅した方がいいと思う、ちょっとぐらいはね、大平どこ行きたいの、もし行くとしたら、
行くとしたら本当に全然その趣味もないので、
もういや、それ関係ないよ、別になくたっていいんだよ、うん、旅は別に
お散歩するだけ、
そう
そうですよ、なんか考えたことない、
そう
全然どっかに行きたいって、
お部屋お坊ちゃんなのか、
え、
お坊ちゃん
いやそんなことはない、
新幹線とか飛行機とか船とか、
そうだって日本ほど安全な国ないよ、
はい、
日本はね本当にすごいすごいもう恵まれてる、だって女性でも一人旅行旅ができるんだもん、
はい、しました
ね、
はい
一人旅したことあるの、
あります、
どこに、
京都と兵庫に、1週間行きました、
すごいね、
すごい楽しかったです、
本当、
はい、
兵庫どこ行ったの、
兵庫はあの姫路に行きました、あと三宮のあたりをちょこちょこ歩いて、
本当、
はい、
すごいね、京都は、
京都は嵐山以外ほとんどぐるぐる回れたような気がします、
一人で1週間も、
はい、
寂しくなかった、
いや、そんなことは、すごい一人だとあの食事の時間も行きたい場所も自分で自由に決められるんで気楽でした、
すごいね、そもそも度胸あるじゃん
でも国内だからやっぱりできるんだと思います、
それはまあそうだけどね、
はい、
それにしてもさ、ね、若い女性一人でさ1週間も旅行ねしてるってね大平もちょっと見習った方がいいんじゃないの、
はい、
見習う大平まず一人旅してみたら、
そうですね、
一人旅してみたら、一回
してみたいです
ね、
ぜひ
一人旅してみた方がいいと思うよ、僕昔さ京都にいる時にさ、僕ねなんかね中古の車でバイトして買ったんだよ、で車でね僕ね長崎まで車で行ったんだよ、聞くことが、はい、もうすっごいしんどくて車でさ長崎行ったら往復1800キロをね運転したのむっちゃしんどいじゃないですか、それでもうね一人旅ずっとしてでも楽しかったよ、途中でね車ねあのもう疲れたらねどっかね途中でね宿取って泊まる、うん、面白かったけどね、まあ一人で運転すると危ないからさやめた方がいいと思うけどだけどね、まあ大平もちょっと一人旅した方がいいと思うわ、
そうですね、
海外に行ってみたら、
海外で一人ですか、
いやそれ全然大丈夫だよ、男だと全然、僕だから何回もしてたよ一人旅、だって僕インド一人旅したんだもん、インドね、インド2週間ヨーロッパは僕1ヶ月一人旅した、でもねさすがに1ヶ月一人旅したらね寂しいわ、
寂しいわ
だから現地で、
はい、
なんか日本人の人とかいろんな人ですよね、現地の人とかとね話したりもしたけどね、
そうですね、
じゃあお部屋ちょっとなんか今行ってみたいとこちょっと上げてみようよ、
行ってみたいですか、
国内と、ね、国外、両方とも、
まずは国内から攻めたいですけどね、
いやいきなり国外がいいと思うよ
いきなりですか、
そうそう、まあいいや、じゃあ
国内
はどこがいい、
やっぱまずはそのなんか文化の違いってものがすごく先生が言ってたので関西に行ってみたいですね、
それはいいかもしれない、関西は あの全然本当にねやっぱり違うから、ね、違う、なんとなくこう人の気質とかそういうのも全然違うから、
ね、関西だったりあとは本当になんか沖縄とか一人で行ってみたいですね。
あそれどうなの、そもそも
沖縄って一人で行ってどうするんですか
確かにな
多分一番文化が違うと思うんですよね。そう、
いやでもどうなんだ、その繁華街はそんなに変わらんだろう、うん、ね、うん、繁華街はそんなに変わらないよ。文化が違うって言ったってその伝統的な民家とかいっぱいあるわけじゃないんだもんね、
は
い、
そうなんだ、うん、まずはでも関西から。
よし、じゃあ関西にしよう、
はい、
関西に行ってらっしゃい行って
きます。
それはいいよ、だって相馬さんだって関西一人旅ねやったんだから、
はい、
そしたら大阪、京都、ね、神戸、
はい、
これ全然違うよ、
はい、その3つで違う。
なんかあれ JR とか三島物語って言ってたけど、はい、まずやっぱ関西弁の洗礼を浴びないとね。
あ
関西弁の洗礼を、ね、それでさ、そしたらさ、じゃあ相馬さん関西のおすすめはどこなの。
おすすめですか。
何をさ、要するにおすすめっていうかさ、どういうものをね体験したらいいのか。
何ですかね、でも私も全然詳しくないんで何だろう。
やっぱり僕ねあれなんだよ、あのね一番の僕のね、はい、一番のおすすめはやっぱたこ焼き。
たこ焼き、
たこ焼きも全然違うもん。もうねこれ申し訳ないけど、はい、やっぱ東京で食べるたこ焼きと違う全然違う、もう圧倒的美味しいもん、たこ焼きが。
あそうですか。
そう、それでね僕ね話全然ずれるんだけ
ど、はい、
あのねそれね東急世田谷線が近くに通ってるじゃんか、
はい、
でね、あの宮の坂って駅があるんだよ、
はい、
知ってる、
はい、
宮の坂、宮の坂って駅のねすぐそばにねあのたこ焼き屋さんがあって、そこはねむちゃくちゃ美味しいの。
あの小さい、
そうそうそう、
あそこ美味しいんですか。え、食べたことないですよ。
あのね、角のところにすごいね、はい、あのそのボロボロな感じのたこ焼き屋さんがあって、
はい、
宮の坂の駅のねすぐ角のところに、あそこむちゃくちゃ美味しい。もうね、あそこは僕のが今まで東京で食べた中で一番美味しい。
行こう。
これね、ラジオ聞いてる皆さん、これねあのね、宮の坂の東急東横線の宮の坂の駅のすぐそばのたこ焼き屋さんはむちゃくちゃ美味しいです。これはもうね、本当にね、まあ、ちょっと申し訳ないけど、
はい、京
だことか銀だことか比べようになる本当にこれみんなね、国際の学生あそこ食べに行った方がいいと思うよ。本当に美味しい。
行きます。
真面目に。で僕ね、美味しいから、はい、あそこね、あの一人ね、あのおじちゃんが一人で関西の出身のおじさんがやってるの。で僕ね、おじちゃんに言ったもん。いや、おじちゃん、ここのね、たこ焼きは僕が食べた中で一番美味しいですよって言ったよ、本当に。そしたらさ、そのおじちゃんがさ、君それいろんな人に言ってるんじゃないだろうなとか言ってさ、違う、本当にマジで美味しいの。ちょっと店の名前忘れたんだけどこれね、本当にみんな行った方がいいって。東急東横線の宮の坂の駅のすぐそばのたこ焼き屋さん、あれは本当に関西で一番美味しいたこ焼き屋さんと同じぐらい美味しい。だからね、まずね、あのお昼はまずあそこで食べに行って、
はい、
関西のたこ焼きがいかに美味しいかっていうことを、はい、あそこで経験しといた方がいいと思う、
はい、
行きたくなるかもしれない関西
で、ね、あとね、まあ、姫路に行ったらね、明石焼きね。
そうですね、
明石焼き知ってる。
はい、美味しかったです。
明石焼きっていうね、なんかねこうタレにつけて食べるね、うんうん、たこ焼き、
お出汁みたいな。
そう、それがね結構ね、結構上品で美味しい、ね、あとお好み焼きでしょ、
はい、
大阪ね、お好み焼き。まあね、まあだからそういうのをいろいろね、あと串カツとかね、
はい、
そういうのをいろいろこう食べてみるとね、それでね、関西でね、
はい、
一回ね、お店に入ってね、やっぱりねぎる練習した方がいい。
ねぎる、
そう、みんなねぎるから、何でも
やったことないんですけど
まず一回ねぎるから、みんなね、まずねぎるよ。どんなに高級ホテルであってもまずみんなねぎるねぎる文化だから、一回それをね、
はい、
体験した方がいいと。まあ、時々怒られるけど、言い過ぎてそうだね、まあね、あの神戸はね、その異人館とかね、あとポートアイランドとかね、いろいろあるし、安藤忠雄さんの建築いっぱいあるし、まあ、大阪行ったらね、そういうなんかね、通天閣とかね、いろいろあるよ。あとユニバーサル・スタジオ・ジャパンとかね、なんかあれなんだよ、そのなんかこう水族館とかね、いろいろあるから。まあ、京都はさ、もちろんお寺とかね、神社がたくさんあるけど、はい、まあ、鴨川に行ったらね、カップルがね、なんか3メートル大きいね、ずっと座ってるから
。3メートル。
あ、でも本当にカップルいっぱいいます。
そうだよね。
はい、一人で歩きながら思います。
並んでんだよ。 みんなね、鴨川にみんな並んでるから鴨川を散策するのがいいよ、うん、そう。あとポント町とかね、いろいろこうね、飲み屋さんがね、いっぱい並んでるとこいっぱいあるから。大平はちょっと今の時代珍しいわ、それね。
うん、驚きです、うん、
しかも男の子で、ね、男でやっぱり、まあ、典型的な草食系なのかな、君は。
現代っ子なんですね。
ね、うん、まあ、関西行って、
はい、
それでね、海外はね、まあね、まあ、あのインド、
インド
行こう。男だったらインドに行こう。いや、僕だって安藤忠雄に言われたもん。安藤忠雄さんに、僕、はい、ね、オープンデスク行ってる時にね、インド行くのがいいって言われて、僕それでインド行ったんだ。インドめちゃくちゃ面白かった。まあね、やっぱりなんかそのぐらいやっていきたいのがいいと思うよ、うん、人生やっぱり何が起こるか分かんないし、やっぱり ね、 あのね、自分のね、いろんな体制を作っておくっていうかね、
はい、
まあ、ある程度の経験は人間しといた方がいいと思う。ある程度の経験は、相手の経験をね、ちょっと話がうだうだになってしまったんだけどさ、その感じでいいですか。
はい。
じゃあね、まあ、今日の収録はこれぐらい終了したいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。